ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、今日も、ラジオの迷宮という、あるいは迷宮のラジオといえるようなタイトルを持つこの番組で、京都のお盆を過ぎたあたりの今日、武田義文がお送りいたします。で、このですね、今日なんかどうやら台風がまた襲ってきて、大きい大型の台風のようですけれども、その雨が降ったり、青空が差したり、あるいは青空の下で雨が、降ったりというような、まあ、いわゆるこれ昔は狐の嫁入りって我々は言ったわけですが、現代ではなんかお天気雨という言い方をしたりするらしいですが、この、雨が降りながら日が差すというような、その現象、これはもちろん自然現象であるわけですけど、この我々が雨降り、それから晴れ、天気であるっていうような概念区分を、まあ、言語的にその区分している、概念を分けて捉えるような、意味から言うと矛盾した横断的な内容を持った現象なわけですけれども、こういったことは、実は、今日、僕は今改めて言うまでもなく、言葉的な、あるいは概念的な、その、区分の仕方っていうのは、仮に、そのように、名付けているものであって、それらを超えていくことはいっぱいあるわけですね。で、例えば、植物、動物、植物、鉱物というような分け方もその一つで、動物であるような植物であるような、あるいはその植物であるような鉱物であるようなというような、特に動物でありながら植物でもあるというようなあたりにちょっと強い関心を持ち、研究者として調べていた明治から大正、昭和初期までかな、熊野、和歌山県ですね。あちらにいた、南方熊楠という人が、そういう、粘菌類というものの研究をしましたけれども、その粘菌類ってのは特殊なもので、環境、生きる環境にふさわしい時には、植物として、班も、つまりグループをこう、広げて大きい村か、町かを作り上げるわけだけど、その生活環境ここではどうも生きにくいぞってことになると、その菌類はですね、親ガメの背中に子ガメを乗せてじゃないけど、どんどん背中に積み上げてひょこひょこ歩いて、その環境を去って、自分たちにふさわしい環境の方へ、元へ引っ越していくってようなことをやったりする。まあ、この例えば何が言いたいのかっていうことなんですが、我々はこの生という世界をに今生きているわけですよね。で、これ生と死というものがあって、その我々は生命を得る前にはなかって、生命を、まあ、得てからですね、そしてその母親の体内にこもり、ある成長を見てから、体外へ、つまりこの社会へ生まれ出て、それから死に向かってこう生きていると。つまり、生の後に死がやってくる。これも観念ですよね。しかし、まあ、確かに、体が動かなくなり、呼吸をしなくなり、というようなことになっていくわけですから、通常に今まで生きてきた、その生というものと、 違う状態に入るのはもう間違いないわけですね。で、ただ、我々よく知っている、輪廻転生という、言い方がありますけれども、輪廻する。つまり生まれ変わっていく。そうすると次は、クモに生まれたり、アリに生まれたり、猫に生まれたりするかもしれないっていう中を、まあ、たまたま今人間界にこういるというわけですね。で、この一つながりの、まあ、なんていうか、生と死、あるいは、人間であったり、ネズミであったりするような、その、輪廻、巡っていく、転生ですから、生を、転ぶ、変化するということですね。と何が言いたいのかというと、つまり、生と死という、全く別の世界に思えているところを、まあ、横断していくというわけですね。で、この生と死を横断していく、そういう、いや、実はお盆の話をしようとしてなかったんだけど、最初ね、雪がかり状なんかをもう、ちょっとこう話し出すとお盆のことが頭にいっぱいになってきて、実は僕はお盆のことを喋ろうとしているわけです。お盆と我々呼んでいるのは、もう少し正しく言うと、裏盆、あるいは裏盆絵と呼ばれるものですね。で、この裏盆絵っていうものは、仏教的な、作られた、世界なんですが、その、ただし、その、日本化しているというか、日本に入ってきて、日本のいろんな別の種族が、まあ、合体する。そのことによって、独特の日本の、ただ、これ非常に乱暴な言い方してますけれども、日本といってもその地域地域で、微妙に異なり、なおかつその、全く一緒ということは言えないのだろうと思うわけですけど、京都は特にその中で、このお盆が終わった頃に、ちょうど今ですけど、地蔵盆というものを開きます。この地蔵盆っていうのは、ちっちゃな町内単位で、子供たちが、町内ごとに実はお地蔵さんが祀られている。そのお地蔵さんが石でできたものですね。で、このお地蔵さんの前あたりで、御座などを敷いて、その子供たちが集まって遊ぶわけです。そしてゲームをしたり、食べ物をいただいたり、おやつを食べたり、抽選福引きをしたりですね。なんかいろんな、まあ、楽しい、集いがそこにあって、大体はその孫を連れて、祖父、あるいは、祖母がですね、孫の手を引いて、そのお地蔵さんへやってくるというようなことが、今は子供が少子化ということで非常に少ないようですけれども、地蔵と子供というのは、実はそういう意味で非常に、深い縁で結ばれているってわけです。地蔵さんってのは、じゃあどういうものだろうというふうに思えるわけですが、まあ、地蔵信仰というものがどうやら日本では、平安時代に、非常に信仰が広まったというふうに言われて、これは観音信仰もその一つです。で、まあ、地蔵菩薩なんですけど、地蔵菩薩、の信仰ということがどういう意味を持ってるんだろう、そしてなぜ子供につながってるかというようなことを、まあ、ちょっと思うわけですけれども、例えば、そうですね、美空ひばりっていう人が確かこれこれなんだっけ、石の地蔵さんというふうにこう地蔵さんに問いかけるような演歌歌がありましたけれども、その地蔵菩薩というものが、 村、小さな村から、出て、峠とか辻とかそういうところに、まあいわば村の入り口であり出口であるような場所、そこからは、違う県域、つまり県外の、県外ってのは何々県の県ではなくて、いわゆる国構えの中の県ですね。この県外に出ていく、精神的にここからはうちの村ではないぞという場所に大体お地蔵さんが立っていて、そしてそのこんなちっぽけな窮屈な村にいたくないって言って若者が血気盛んな若者がですね、親と喧嘩をし、おじいちゃんと喧嘩をして、そしてそのちっちゃな荷物をその背中にまとめて、もう二度とこんな村には帰ってこないと言って飛び出していこうとする。でその時に、お地蔵さんの前を通過せざるを得ないわけですね。で地蔵の前を通過する時にお地蔵さんが、おいおい誰々君ちょっと待てよっていうふうにこう呼び止めるわけです。で呼び止められて、なんかもう頭に血が上っていた若者はちょっとそこでね、こう会話をしているうちにこう少し正気を取り戻してくる。そしてその、いやお前さん、そのこのまま出て行って、この自分の生まれ育ったこんなに素晴らしい場所を捨ててしまって帰るところがない、明日からどうするんだということを言われて、若者はちょっと考えてみるわけですね。でその考えてみると、なるほどというふうになってきて、やっぱりちょっと出るのやめようかなっていうふうに、少し心穏やかになり、先ほどまでこう怒り狂っていた血が上っていた頭が少しクールダウンさせられて、地蔵さんによってそのなだめられて、そしてとぼとぼとまた来た道を戻っていくというような、その抑止力としてそのお地蔵さんがあったり、あるいはそのあるものはその辻のあるいは峠のお地蔵さんを越えて、駆け落ちしようというふうに、まあ、男と女が手と手を取り合いながら一目散にこう走っていこうとするんだけど、その時に地蔵さんの前でプツッとこうわらじの、紐が切れて、結ばないと歩けないんで、そこで結んでる間に、まあ本当に我々は心中していいのかっていうことになり、収まりがついたりするというようなこと、あるいは、何か病気や何か、つまり病液で苦しんでいるようなことを、あるいは子供が大怪我をして、生死をさまようかもしれないときに、お地蔵さんが身代わりになってくれるというようなことがあったりする。まあこういった信仰というか庶民の、間に地蔵というものは非常に親しみ深い、菩薩として、生きてくる、あるいは生きてきた、あるいは成長してきた、そういう歴史を、日本は持っているわけです。でこの地蔵さんがまあ、子供を救ったり身代わりになってくれたりする、あるいはそういうことを町内ごとに、あるいは両親、あるいは祖父母、皆さんが子供を守りたいというふうに願っていることの中で、お地蔵さんがきっと救ってくれるだろうというまあその希望によって地蔵信仰というものは非常に大きな形をとって広まっていったというふうに言えるのかもしれないわけです。で、ちょっとお盆なので荒唐無稽の話をちょっとすると、京都ではそうですね、六道の辻と呼ばれる、この番組ではよくこの話するんですが、 いわゆる六道の辻と呼ばれる場所が今もありまして、そこにあるお寺が鎮王寺、珍しい皇室の皇のお寺と書く、そこの井戸から、あの小野の高村という人は地獄へ、出入りしていて、そしてその閻魔大王の横に時々いたということなんです。でそれはあのこの世で生を終えた人が、三途の川を渡って、そしてその閻魔大王の前に、やってくる。やってきた時に閻魔大王がの前に引き出された、亡骸というか、その亡者、死者ですね、これがその姿見、全身映るような大きな姿見だと言っていいけど、そこに、生きてきた間に犯した罪ですね、この罪状をざっとめくるめく走馬灯のように映し出してみせる。本人もすっかり忘れていたような残酷な、ひどい、悪行をですね、思い出させられるわけです。閻魔大王はすかさず、この極悪非道な魂を、なんとか地獄へ落ちろって言うんで、裁判長ですから、裁判長はすぐにその結論を出して、連れて行かせようとする、鬼たち。でそこで、小野の高村もそういう役割をするんですが、地蔵菩薩ですね、先ほど言っていた。お地蔵さんが、ちょっと待ってください、閻魔さん、っていうわけです。それで、この人はね、こんないいこともやっておりますぜ、っていうんで、また姿見にわっと映してみせると、なかなかいいことをやってんじゃないか、っていうんで、これはちょっとさっき言ったのはやっぱり取り消して、もうちょっと軽い刑に処しましょう、っていうわけですね。まあ、非常にお情けで、できるだけ罪を半減してくれるってなことをやる。これが地蔵さんがそういう役割を、果たしてきたというふうにも言われるわけです。で、それは、あの世とこの世のちょうど境界であるところに地蔵がいる。この世の中でも、村と村の境界、つまり辻というところ、あるいは峠というところ、そういう場所に地蔵が置かれている。あるいは先ほど言った鎮王寺っていうお寺のところの六道の辻って、これも辻ですけれども、辻っていうのは道が、三叉路、四叉路、五叉路、六叉路というふうに、こうそのポイントからいくつかのその選択肢、どの道を行くかっていうようなことに分岐する場所ですね。峠も全くこちらとあちらっていうふうにこう分かれる。それからお彼岸や、の場合はそのつまりこちらの世界、こなたとかなた、向こうの世界ですね、つまりこれを向こうのかなた、これは彼岸というわけです。かの岸と書いて彼岸ですね。こちらの世界は志願というわけです。こちらの岸。こちらの岸から向こうの彼方の岸へを、にこう落ちていく、西日。これがお彼岸の、西、方位、西ですけれども、今言ってるお盆の時はですね、こちらの生の世界と、死の世界、つまり黄泉の世界とこちらの、うつせみですね、今生きている我々の世界、うつしみとかうつせみという、このうつせみから、黄泉の冥府、冥界ですね、あるいは常世というふうに呼ぶわけですけど、これの間を、あわいを、その交差点と言ってもいいかな、 そういう場所にどうやらお地蔵さん、地蔵という菩薩が立っている、そういう仕組みになっているようです。そのちょうど領海をまたぐ、あるいはつなぐ、そういう場所のことですね。はい、ここで久々にちょっとだけ音楽を聴いてもらいます。鬼名長来地蔵尊。鬼名って名の変える命、いただきのお礼の礼、地蔵尊、お地蔵さんですね。物の哀れのその中に、才の河原の物語、身に心の耐え難き、唐よりうちの幼子が、広き河原に集まりて、父を訪ねて立ち回り、母を焦がれて嘆きぬる、あまり心の悲しさに、石を集めて塔を組む。一つ積んでは父を呼び、二つ積んでは母恋し、何とて我らが、父母は、かかる河原に捨ておくぞ。情けなき父上や、母はいずくに増しますぞ。明け暮れいたわりたまいし、ちぶさを与えたまえかし、一口飲まば遊ぶべし、嘆きをやめて嘆くまじ、東に西に駆け回り、声を張り上げもだえても、親とこたうる声もなし、しばし泣きおるありさまを、地蔵菩薩のご覧じて、おのが親はシャバにあり、今より後は我を皆、父とも母とも思うべし、深く哀れみたもうゆえ、大悲の地蔵にすがりつつ、我もと集まりて、泣く泣く眠るばかりなり。といったもので、これが長文になると、地獄の鬼が現れて、鉄棒で石塔を打ち崩し、そこに地蔵が現れて、包囲の裾野に子供たちを、もすそに子供たちを隠すといった内容も加わってくる。で、これがいわゆる有名なといっても現代で非常に忘れられてきている、いわゆる才の河原というふうなにこうまあ言われている、この和算という歌なんですけれども、これはもともとは室町ぐらいかなのものを、後にこうもう少し後の時代、江戸に入る頃かなんかにいくつも完成されていくみたいですが、そのこれ一つの地蔵信仰の現れと、その地蔵さん、つまり地蔵菩薩に望んでいるある姿、形というものはうまくこの中に伝えられているわけですね。その、お地蔵さんというものが、つまりここでその鬼が現れて、鬼がその鉄棒で、石塔、石の塔を、せっかく積んだ石を積み上げた、つまり祈りでもって積み上げてきた石の、塔をですね、河原に置ける。それを鉄棒で鬼たちがことごとく打ち壊すんですね。で、その地蔵菩薩、これお地蔵さんはお分かりのように方位、お坊さんの 姿をとってます。頭を丸めて、衣はお坊さんの衣を着ていて、でその衣の中に鬼たちから子供たちを守るために隠すというようなことを、したりするというわけなんですけれども、まあ京都は、京都だけじゃないと思いますが、京都はそのうち、地名にも六地蔵と呼ばれる、地名が残っていたり、まあいくつもそのおそらく地蔵というものが置かれていた、あるいはその地蔵菩薩にこう助けを求めていた町づくりを平安京は多分したのかもしれない。つまり京都中にですね、お地蔵さんや、まあ今日はちょっとその脱線するので話しませんが、観音様ですね。でこのおそらく僕はちょっと思うのは、この観音様と地蔵様どちらも菩薩ですけど、観音様はむしろその女性だというふうには書いてないんだけど、優しい母親のような、あるいはその恋人、女性的な、なんかそういう風にこう描かれる。パッと見るとこれは女性の像かなと思っちゃうわけですけど、しかしまあ女性であるかどうかは本当はわからないんですが、まあそういう多くの人々の願望によってそういう慈悲、慈愛というものを固くする、そういうことを施してくれる、そういう温かい深い、愛情を注いでくれるんだというふうにこう望んでいる、望んで作り上げてきた、そういう像なわけですね。まあもう一度地蔵菩薩に戻しますが、お地蔵さんっていうのはこの、名前がそうであるように大地に暮らする、結局その全てを受ける、全ての苦しみ悲しみ、不幸を聞いてくださる、受けてもらえる、そういうことごとく疾解といいますけど、全てこういらっしゃいと引き受けましょうと言ってくださる、そういうような存在なんですね。でそれをまあ石で刻まれているので、もともとこの地蔵はその物分かりの悪い石頭であるわけじゃなくて、木造 の、 地蔵像もあるし、いろいろあるんですが、もちろんこれらは偶像として作ってるわけで、それ自体が地蔵様そのものではないんですけど、ただ地蔵の姿を取り、それからそういう信仰を集めるとなると、それは単なるただの石ではもうすでになくなるわけですね。そこにはなかなか不思議な、まあ現代社会から見れば非常に高等無形な非科学的な、そういったことを語るわけですから、そんなバカなというわけで、まともに聞こうとしない人もたくさんいると思いますが、しかし、1000年以上の、あるいは1000年くらいの歴史を地蔵信仰というものを持って今日まで来ているわけ。ということは我々の祖先たち、先祖たち皆さん、そういう信仰を真剣に考え、自分の体の痛い部分、あるいは人生の不幸、そういったものを、固くしてそのお地蔵さんにお願いして、その少しでも和らげるような、人生のために必要として生み出してきた、そういうお地蔵さんは歴史的に、そういう願いをいろいろ受けて成長してきた、そういう地蔵菩薩の歴史というものが同時にあるわけですね。でその、まあ 今日ですね、このお地蔵さんっていうのは今ちょうどやってる頃なんですが、そのいくつかの、先ほど言いましたように二つの世界の淡いにこうお地蔵さんが立ち現れる、生と死の間、あるいはこちらと向こうの間、うちの村と隣の村の間というふうにこうあるわけですが、こういうそのところ、それからあとあのお寺や神社やそういったところのそのまあいわば聖域というか結界の中と外、この淡いに、通りが、通りっていうのは道ですね、があったり、あるいは参道があったり、あるいはその垣根や何かそういう境界領域の内と外のそういうところに縁日というものが時折開かれる。これはまあ縁日ですから、決まったあの周期で、月に一度とかいうふうにこうまあ行われるわけですが、それはあの何の縁かというと、例えば京都では21日、毎月21日、これ弘法さんといって親しんでいる弘法大師、弘法大師ってのはあの空海のことですね、その真言密教を始めた、その唐から帰ってきて、始めた空海が、京都は当時東の寺と書きますけど、当時っていうところに真言密教の、あの大道場拠点を築くわけですね。でこれが今も、まあ、あの続いてるわけですが、で毎月、21日になるとあの大きな市が開かれる。それを弘法さんと呼んで、その市が開かれるというよりもそのメインは、弘法大師への、あの縁日なので、そこでお参りすると、そのついでに、遠くから信仰でもってやってきた人たちもあのその縁日にあのいわゆる敵屋ですね、風天の寅さんという映画ご存知だと思うんだけど、寅さんはそういう縁日、全国のそういう津々浦々に行われる縁日、香川県なら何日のここだ、あるいは宮城ならここのこれだっていうふうにこう全国あのまああのトランク一つで、物を売るためにあの回った人ですけど、まあ、あのそういうその物売り、あるいはその縁日にやってくるさまざまな方々のためにあの都合のいいものをお売りする、お分けする、そういうものが広がって、その中にあの古書、古本屋、あるいは骨董というものがあの、その機会にですね、一体こんなものをどうして売れるんだ、何に使ってたんだろうってなものがあの軒先というかその御座の上に広げられていたり、珍しいものを僕も時々見つけ出しますけど、そういったことがあの縁日で行われる。でこれはあの21日が弘法さん、弘法大師の弘法さんと呼ばれる縁日なんですが、25日はこれはあのお寺ではなくて神社、あの天神さんと呼ばれるあの菅原道真公の、お参り している、お祭りしている、その毎月25日に北野天満宮というところで大きな市がやっぱり出るわけです。でここでも骨董や、古書、つまり古本ですね、こういったものが広げられる。僕は相当好きなので、そういう、いわばガラクタというと失礼ですが、そういうところでまああのたまたま、もう今ではそこまでいいものは見つかりませんが、あの掘り出し物と呼ばれるものを入手して、その日一日気分がいいわけです。このこんなものを見つけて、しかもこんなに安くこんなものを手に入れたっていうんで、有頂天になって帰るんですが、よく考えてみるとどうもそれはレプリカだったってなことになって、その喜びは何だったんだろうというふうに儚くあの一人涙する場合もあるんですが、ともかくそういうあの位置が、寺や神社の、つまり内と外の 境界領域に広げられるというわけです。でその二つの世界のその淡いにこうできるあの曖昧なあの領域なんですが、ここがまあいわゆるあの結界の、ギリギリ外側、例えば、一条通りというのが京都にありますが、この一条通りっていうのはあの元々は一条二条っていうふうにこう北から南へ、東西に伸びる線を引いて、そして九条十条というふうにこうまあ南の方へあの伸びていくんですが、一番北の端っこのラインが、元々はその一条通りであったために、一条通りのすぐ外側、一条から内側は結界が張られていて地味毛量が入れないようにされている。ところが一条から北側はあの守りの外にあるので、あるいは、南の端っこにあるあの元々は羅城門と呼ばれた門が、平安京の一番南側のゲートであったわけですけど、そこにフェンス壁が築かれて、そのまあほぼこれが十条であると思うんですけど、九条か十条あたり、ちょっと正確に記憶してませんが、あのその羅城門があの何度も荒廃して廃れていくんですが、それはやっぱり地味毛量があの、その結界の外側ギリギリのところまでやってきて、とうとう羅城門の中にあの住み着いたというようなことがある。これは鬼が住み着いたりしたわけですけど、それと同じように一条通り結界のギリギリ の, あの外側の通り、今もありますが、西大路通りというところから一条通りを東へ入って北側に面してあのお寺があります。これはあの将軍八神社、大将軍八神社という神社がそこにあるわけですけど、その大将軍というのはあの京都の四方にの山にですね、土でできた焼かれた大きなあの大将軍というあの呪術人形をそこにどうやらあの地中に埋めて、その呪術人形がこう睨みを効かしているというふうなあの構想でもって京都の都市づくりをどうやらやったらしい。その一つがあの清水寺なんかの、背後にある東山のあるところに大将軍、将軍塚と呼ばれる場所が今も地名で残ってますが、そのあたりを掘り尽くすとおそらく出てくるかもしれないというわけです。でそういうふうにその結界のあのを巡らして、そういうところに、いわゆる位置、縁日の位置が開かれたりするわけですが、そこに古書位置やあるいはその骨董位置やそういったものが今もあの活気づいて、この時代つまり平成の今もずっとそれが賑わっているというのは、あの京都の、一つの僕は誇りではないかなというふうに思っているわけです。で実はついこの間もあの下鴨神社というところの境内というのは、正しく言うと忠須の森と呼ばれる、つまり高野川と鴨川が合流する三角地点にあの繁茂しているあの茂みが、これが忠須の森というところですが、そこで古書市があり、僕も出かけておりましたが、そういったところや百万遍の知恩寺ってところでも、京都は、古書市を開催するわけです。で、これはまあ、夏の風物詩とも言うべき、夏の、8月にはですね、その今言った下鴨の忠須の森で、その市が開催され、
番組のご協力は大垣書店でした。